1、特集、国指定史跡、加茂遺跡、探検、体験、再発見。川西市には約100件もの指定登録文化財があることを知っていますか？市内で国に指定されている文化財は、多田神社や万願寺、加茂遺跡などがあります。今回は弥生時代集落遺跡の中でも有数の規模を持つ加茂遺跡について紹介します。大切な宝物を守る役割。文化財は昔の人の暮らしや文化を知る上でとても大切な宝物です。例えば古いお寺や道具、昔の人が住んでいた跡などが挙げられます。国や自治体などはこの文化財を壊さないように守る役割があります。市でも予算を使って地面の中を掘って調べたり、見つけたものを記録したりしています。そのために文化財のことをよく知っている人たちが市役所で専門の仕事をしています。文化財の中でも重要なものは国や自治体が指定や登録をして保護しています。加茂遺跡は特に大切に守らなければならないとされている国の指定文化財に選ばれています。そしてまだ地面の中に埋まっていて、掘ってみないと何があるかわからない文化財のことを埋蔵文化財と言います。この埋蔵文化財が埋まっている場所がいわゆる遺跡です。発掘することで昔の人が使っていた道具や古い建物の跡が見つかることがあります。加茂遺跡の歴史。加茂遺跡は加茂一丁目や南花屋敷二丁目三丁目の台地の上にあります。今から約100年前の明治44年に崖下から銅鐸が発見されました。続いて大正時代に加茂神社の周辺で弥生土器や石器が散らばっていたことがわかり、加茂遺跡が見つかりました。近年の発掘調査から約2000年前の弥生時代中期には東西800メートル、南北400メートル、広さ約20ヘクタールの近畿地方でも有数の大きな集落だったことが分かりました。遺跡の頭部には主要施設と考えられる板塀で囲われた大型建物と縦穴住居からなる居住区、西部には墓地、集落中心域の周りを堀が取り囲んでいたなど、当時の集落での暮らしの様子が分かってきています。弥生時代後期から古墳時代の縦穴住居や奈良平安時代の掘っ立て柱建物なども見つかっています。以上のような成果から全国的にも大変重要な遺跡であると考えられ、平成12年に加茂神社の境内地とその周辺の一部が国の史跡として指定を受けました。加茂遺跡の発掘されたもの。明治44年に発見、坂根銅鐸、高さ 1.14 メートル、全国で10位以内に入る大きさ。願い事や祭りに用いられた釣り鐘型の青銅器、鳴らして聞く銅鐸から見る銅鐸へ変化しました。加茂遺跡の発掘されたもの。大型掘っ立て柱建物と宝慶区画跡、中宝慶区画跡、掘っ立て柱建物を板塀で囲むことで特別な空間を作り出していました。中終わり。掘っ立て柱建物とは、地面に柱穴を掘り、そこに柱を建てた建物。集落の首長層の住居か宗教施設として使われていた可能性が推定されています。 鴨遺跡の発掘されたもの、石器、石包丁や石属、石斧など、たくさんの石器が出てきています。石を使って槍や弓矢を作って戦っていたと言われています。鴨遺跡のここがすごい。1. 大規模な遺跡。鴨遺跡の広さはなんと甲子園球場の約5個分。およそ100年前に発見され、多くの研究者などが訪れている有名な遺跡。北側と東側が崖になっている大地上という特徴的な立地をしています。近畿地方を代表する大規模な集落で、弥生時代の文化・社会を解明するために重要な遺跡です。2. 集落での暮らしがよくわかる。周りを堀・環壕で囲まれた東部の中心域に多くの縦穴住居と最も大きな墓が見つかりました。堀の外の南部や北部にも人が住んでいたと思われる縦穴住居が見つかっています。西部では周りを溝で囲まれた四角い形の墓や木の棺を使った墓などが見つかり、墓地だったことが分かっています。3. 全国的にも珍しい防御性の高い集落。村の南東部の急斜面で緩やかなカーブを描く大きな堀が見つかりました。長さは約300メートルあり、斜面環壕として全国的にも珍しいものです。この村は何重にも堀で囲まれ、入り口も一つしかなく、外敵から守る工夫がされていたと考えられています。遺跡を通じて川西の歴史を知ろう。鴨遺跡は約100年前に銅鐸が発見されて以来、愛好家や研究者、大学の専門の先生などが訪れるような重要な遺跡です。今回は遺跡について大阪大学大学院で特任教授を務める福永さんに話を聞きました。プロフィール、福永真也。市在住、大阪大学大学院人文学研究科特任教授。日本学術会議会員。文化庁文化審議会文化財文化会専門委員などを歴任。市文化財審議委員を務める。プロフィール終わり。過去から今、そして未来へバトンをつなぐ。貴重で重要な遺跡。鴨遺跡は平成12年に国の史跡に指定され、弥生時代の大集落としての価値の高さが国から認められています。全国には約1800件の国史跡がありますが、その中でも弥生時代の集落遺跡はわずか40件ほどしかありません。約40件のうち、県内には7件あり、その一つが鴨遺跡です。国指定史跡とは、日本が続く限り重要な遺跡として残していくという制度です。鴨遺跡は日本にとって非常に貴重な文化財なのです。同時に地域の歴史や文化にとっても誇るべき存在で、川西市の第一歩目となる集落と言えるかもしれません。鴨遺跡は地域の人々の長年にわたる尽力によってその姿が少しずつ明らかになってきました。発掘や調査研究を通じて得られた成果は考古学の学術的な発展にも大きく貢献しており、鴨遺跡は過去を次の世代へと伝える重要な役割を担っています。また、こうした遺跡の価値は地域にとってもかけがえのないものであり、愛着を持って守られてきました。 ただの歴史スポットにとどまらず、思いが詰まった生きた文化財として大切にされていると思っています。遺跡を知り守っていく。加茂遺跡には100年に及ぶ調査研究の歴史があります。中でも宮川石器館には考古学史上有名な学者が多数訪れています。90年前の開館時の状態が今も保たれており、非常に重要な文化遺産です。他にも文化財資料館など、市の歴史を学ぶ環境が整っているので、加茂遺跡を学び知ることで、皆さんに遺跡を守っていこうという気持ちが芽生えると嬉しいですね。人と人とのつながりを感じてほしい。遺跡には昔の人たちが暮らしてきた歴史があり、今があります。まさに歴史がバトンのように過去から今へ、そして未来へと続いています。遺跡を通じて人と人とのつながりや時間や空間を超えた絆を感じてほしいです。決して人は孤独ではなく、自分が長い歴史の一部にいて、未来に向けて何かをつないでいく存在だということを、加茂遺跡の現地に立って感じてほしいと思います。写真3枚。1. 宮川石器館。加茂遺跡から採集されたものが市外へ出ていくのを防ぐために、宮川雄一さんが収集を始めたのが始まり、主に弥生土器や石器を展示。2. 文化財資料館。市内で発掘された資料を整理、保管、展示する場所。文化財資料館の紹介動画は二次元コードからアクセス可。3. ボランティアガイドの会による現地案内。市文化財ボランティアガイドの会の協力で、市内の遺跡などの現地案内を随時実施しています。申し込みは二次元コードからアクセス可。写真終わり。市内の遺跡や歴史について調べ、学び、体験できる場所やイベントを紹介。調べる。1. 宮川石器館。個人宅のため必ず予約を。電話 072-759-9077。開館時間月曜日から金曜日。ところ、加茂 2-10-24。2. 文化財資料館。電話 072-757-8624。開館時間火曜日から日曜日の午前9時半から午後5時。ところ、南花屋敷 2-13-10。学べる文化財講座。クズ伝説講。日時9月6日土曜日午後1時半から4時。ところ、キセラ川西プラザ2階。見年の今年、蛇にまつわる伝説を通して、市の歴史に触れる講演会を開催。講師、元市教育委員会文化財専門職員の岡野義隆さん。定員100人。申し込み当日会場へ先着順。体験できる夏休みまがたまウィーク。日時8月2日土曜日から11日祝日。午後1時から2時半。午後2時半から4時。ところ、文化財資料館。まがたま作りと坂根銅鐸のペーパークラフト作りを。期間中毎日開催。4日月曜日は休館。費用、まがたま作り50円。定員各10人。申し込み、希望日の午前9時半から電話で 文化財資料館、電話 072-757-8624 へ、先着順。夏休み、まがたま作り教室。日時、8月19日、火曜日、午前10時から正午、所、郷土館。昔の宝物、まがたまを作ってみよう。対象、小学生。3年生以下は保護者同伴。講師、市職員。費用50円。同伴者は団体割引の入館料が必要。定員12人。その他、下足袋持参。申し込み、8月1日金曜日、午前10時から電話で、郷土館、電話 072-794-3354 へ先着順。秋のイベントも準備中。問い合わせ、障害学習課、電話 072-740-1244。